声の福島市議会だより、ボリューム189、平成29年5月1日発行。発行、福島市議会。編集、福島市議会事務局。福島市五郎内町3番1号。電話、024-525-3776。ファックス、024-534-2520。ホームページアドレス。http://www.citywide.fukushima.ma.fukushima.jp/gi-soumu/shisi/sage-kai/。 福島市議会検索。QR コードが掲載されています。タイトル写真、新井の菜の花畑。市民カメラマン加藤秀夫さん撮影。説明、満開の菜の花畑を捉えた写真です。画面いっぱいに広がる黄色い菜の花畑の向こう側には、屋敷林と家、あぜ道で遊ぶ子供の姿も見えます。タイトル写真終わり。目次、3月定例会議のあらまし、1ページ。議会報告会、意見交換会、1ページ。3月定例会議、代表質問、2ページ。3月定例会議、一般質問、4ページ。3月定例会議、議決結果、7ページ。請願陳情の審議結果、7ページ。同意した人事案件、7ページ。委員会活動、8ページ。意見交換会実施報告、10ページ。市長に提言書を提出、10ページ。6月定例会議日程、10ページ。目次終わり。3月定例会議のあらまし。平成29年度一般会計予算案等を可決。平成29年3月市議会定例会議は、3月1日から27日までの27日間にわたり開催されました。定例会議初日には、平成29年度一般会計予算など39件の議案が市長から提案され、このうち土湯温泉町地区都市再生整備事業費に関する平成28年度一般会計補正予算については先に審議を行い、同日付で可決しました。7日から3日間にわたり行われた代表質問には、6会派の代表が登壇。10日から4日間にわたり行われた一般質問には、15人の議員が登壇し、市政の諸課題について質問がなされました。15日には予算関係議案を審査するため、予算特別委員会が設置されました。最終日の27日には、各委員長報告、討論、採決が行われ、定例会議初日に提出された議案については、いずれも原案の通り可決しました。また追加議案として市長から提出された人事案件2件について原案の通り同意。委員会及び議員から提出された5件の意見書案を原案の通り可決しました。なお、提出された議案とその議決結果は7ページに掲載しています。本市の中核市移行に向けた関連議案を可決。本市の中核市移行に向け、平成29年3月定例会議にて提案された議案第21号、中核市の指定に係る申し出の件は、審議の結果、賛成多数により可決しました。今後は、平成30年4月1日の中核市移行を目指して、県への同意申し入れや国への中核市指定の申し出といった手続きを進めていくこととなります。また、中核市移行には保健所の設置が必須であり、保健所開設準備費及び保健所建設工事費のほか、移行の準備経費を含む平成29年度一般会計予算における中核市関連予算、並びに保健所検査等、犬猫保護施設の新築整備を行うため提案された議案第38号、工事請負契約の件について審議の結果、賛成多数により可決しました。 平成29年春季議会報告会意見交換会第1部議会報告会議会で取り組んでいる活動を報告します。第2部意見交換会参加者の皆様に意見を伺い議会活動に生かします。開催日時と開催場所のご案内。5月11日木曜午後1時30分から3時診療司書、午後7時から8時30分、吉田司書。5月12日、金曜、午後1時30分から3時、松川司書。午後7時から8時30分、清水司書。議会のことをお伝えします。どなたでも参加できますので、ご都合の良い会場にお気軽にお越しください、のキャプションのもと、議会報告会の様子の写真が掲載されています。姿勢を問う代表質問。質問の中から1項目を選んで、その用紙とその他の質問を項目のみ4件掲載しています。代表質問とは、会派を代表した議員が市長の姿勢方針や予算編成方針に対して行う質問を言います。新政会黒沢仁。財源不足の要因と財政調整基金の繰り入れについて、問い、平成29年度予算の歳入において、財政調整基金から一般会計に25億円を繰り入れるに至った財源不足の要因及び事務事業の優先順位付けについて伺う。また、財政調整基金から一般会計への繰り入れにあたっての基本的な方針について伺う。答え、平成29年度予算編成は、既存事業の実績や効果の検証を踏まえた部局内事前評価などにより、事業の緊急度、優先度、必要性、費用対効果を十分検討の上、事業の厳選に努めるなど、健全な財政運営を基調に行った。平成29年度は、校舎耐震化事業、新斎場や福島体育館、武道館の建設をはじめ、市民生活に密着した施設の整備を進めるなど、財政需要が大きくなることが見込まれる。そのため、財政調整基金の繰り入れにより財源を確保し、市民への負担増やサービス低下を招かないようにした。耐震化工事後の校舎の様子の写真が掲載されています。その他の質問。自治振興協議会の活発な議論に向けた市職員の出席体制について、市役所西棟の設計を見直し、公会堂、中央学習センター、図書館、市民会館の機能を付加することについて、小中一貫教育を市教育振興計画にどのように位置づけ取り組むのかについて、市地域公共交通再編実施計画の策定状況と地域公共交通網の再編の方向性について、市民21、阿波野啓治、空き家対策に定期借地権制度を活用することについて、問い、先進地においては定期借地権制度を活用した空き家対策を導入し成果を得ているようだが、本市において空き家対策に定期借地権制度を活用することについて伺う。答え、定期借地権制度は借地契約の期間満了時に必ず土地が返還されることから、所有者は安心して貸すことができ、また借主は取得するよりも安価で土地を利用できるというメリットがある。また放置された空き家や空き地が有効活用されることにより、地域においても居住環境の向上につながる有効な制度である。空き家の活用や処分の方法については、所有者等の意向が重要のため、相談があった際には、定期借地権制度を含め、空き家対策に関して、有効な手段や支援策等について情報を提供し、助言に努めていく。その他の質問。市長と職員とのコミュニケーションの必要性について、子育て支援の施策及び子育てと仕事の両立の支援に係る具体的な事業と成果について、太陽光発電以外の再生可能エネルギーの活用について、ももりんシルバーパスポート事業による高齢者の外出機会の創出への評価について、 創生クラブユイ、安倍徹、投資的経費の増加の要因及び今後の施設整備計画について。問い、公共施設の整備に要する投資的経費の増額及び予算編成における構成費の割合の増について、今後の施設整備の計画を含め見解を伺う。答え、新斎場や福島体育館、武道館の整備のほか、栄町地区都市再構築型有料建築物等整備事業や、土湯温泉町地区都市再生整備事業、学校耐震補強事業や保健所建設工事などにより、平成29年度の投資的経費は、平成28年度に比べ44億円の増、予算全体に占める構成費割合は 4.4% の増となった。今後においても、事業の緊急度・重要度を総合的に勘案し、事業の見直しを積極的に進めるとともに、国・県支出金の活用や財政支援措置のある私債の積極的な活用を図っていく。また事業を進める際は、長期的・計画的に財源を確保することにより、健全な財政運営の維持に努めていく。その他の質問。仮置き場への搬出事業の今後の見通し及びフォローアップ除染の実施について。子育て支援における様々な事業の効果と比較について。市場施設再整備に関する調査結果及び今後の取り組みについて。公会堂、図書館、市民会館の整備計画及び類似の県施設との連携等について。公明党、丹治誠。荒川区の子どもたちとの交流事業について。問い。昨年2月に本市初となる友好都市協定を東京と荒川区と締結したが、荒川区の子どもたちを本市に招き、本市の子どもたちと交流する事業の実施について伺う。答え。荒川区の子どもたちが来福し、本市の子どもたちとの交流などを通して本市の現状を直接知ってもらうことが本市の風評払拭につながること。本市の子どもたちにとっても見聞を広め自分の住む地域を見つめ直す契機となること。また、今後の荒川区との民間交流の推進につながるものと考えられる。今後、荒川区や本市教育委員会関係機関と協議し、交流事業の実施について検討していく。友好都市協定締結式の様子の写真が掲載されています。その他の質問。公会計制度導入後の活用及び行政評価と公会計を連動させることについて。ペット同行の防災訓練及びペットが同行できる避難所の開設について。若者が政策に参画する機会の創出について。縄文時代の星空を再現したプラネタリウムの投影について。日本共産党、小熊正造。全国の原発の再稼働ストップについて。問い。東京電力福島第一原子力発電所事故から6年が経過しようとしているが、原発を再稼働させ、使用済み燃料を増やすことは無責任である。原発事故の被災自治体の長として、全国の原発の再稼働はすべきではないと表明すべきだが、見解を伺う。答え。国全体のエネルギー需要と供給のバランスを勘案しながら、将来的には原発の段階的な廃炉が望ましいと考えている。国のエネルギー政策の見直しについても、国の将来を見据えたエネルギー政策の観点から国が判断すべきものである。その他の質問。安倍政権が進めようとする憲法改悪について、原子力災害の被害が続く限り、賠償を継続するよう東京電力に強く求めることについて、希望する認可保育所に入れない待機児童の人数について、生活保護に関して受けた厚生労働大臣の裁決に係る本市の不適切な事務について、社民党五県連合、羽田房夫。市民会館を会議室として利用する市職員の移動にかかる人件費について。問い。現在、市役所東棟の会議室不足により、市民会館を代替施設として市職員が利用している。 平成28年度一般行政職平均給与額323,500円の時給単価で計算した場合、市役所東棟から市民会館への往復の移動時間、想定30分にかかる人件費について伺う。またこの金額により移動時間を計算した場合の平成27年度の人件費及び平成28年4月から12月までの人件費について伺う。答え。平成28年度4月1日現在の一般行政職平均給料月額で算出した30分あたりの職員給与額は1035円である。平成27年度に市民会館を使用した職員の人数は 56,069人であり、30分あたりの職員給与総額は約5800万円である。また平成28年4月から12月までに市民会館を使用した職員の人数は 34,216人であり、30分あたりの職員給与総額は約3500万円である。市民会館の外観の写真が掲載されています。その他の質問。福島市シルバー人材センターと連携した事業の実施について。公共交通機関が運行されていない地域への乗り合いタクシーの導入について。更新が遅れている消防団へのポンプ車の配備計画について。旧福島県立リハビリテーション飯坂温泉病院跡地利活用検討委員会からの要望に係る本市の政策について。
ここが聞きたい一般質問。質問の中から1項目を選んで、その用紙を分野ごとに整理して掲載しています。一般質問とは、それぞれの議員が市民の皆さんの生活に関わる身近な市政の課題に対して行う質問を言います。行財政、情報発信プロジェクトの必要性について。問い、シティプロモーションには地域再生、観光振興、住民共同など様々な概念が含まれている。市全体のシティプロモーションとして情報発信プロジェクトが必要だが見解を伺う。斉藤正臣。答え。本市の魅力発信のためトップセールスのほか、スイーツコンテスト、ペットボトル福島の水のモンドセレクション出品などに取り組んできた。また昨年改定した広報戦略にシティプロモーションの概念を取り入れ、認知度の向上やイメージアップを図るとともに、観光振興、移住定住、企業誘致の促進につながる取り組みを始めた。なお、シティプロモーションを強化するための手法は今後検討していく。ペットボトル、福島の水の写真が掲載されています。ホストタウン事業におけるイベント開催について。問い。東京オリンピック・パラリンピックのホストタウン事業において、キックオフイベントや親善イベント等を開催するようだが、開催予定時期と内容について伺う。鈴木雅美。答え。東京オリンピック・パラリンピックの前後を通じて、スイス連邦との音楽を通じた交流や、選手などとのスポーツ・文化交流を計画している。平成29年度は、スイス建国記念日である8月1日前後に、オリンピック・パラリンピック事業を共に推進する市民の協議会の発足と合わせて、ホストタウンのスタートを飾るにふさわしいキックオフイベントについて検討している。市長の出張について。問い。公務旅行の旅行命令書にない市長の指示旅行の交通費については、早急に精査の上、市に対し旅費を返還すべきと考えるが見解を伺う。小松義行。答え。公務旅行の前後に指示旅行を行う場合については、国家公務員等の旅費に関する法律の運用に準じた取り扱いとしており、旅費の支給は適正に行っている。福祉・健康。障害者差別解消支援地域協議会の設置について。問い。 障害者の方へのアンケートによると、2人に1人が差別を受けたことがあると感じており、障害者差別解消支援地域協議会の設置について要望が上がっているが、市はどのように考えているのか伺う。石原洋三郎。答え。本市も構成メンバーとなっている県自立支援協議会障害者差別解消支援部会など、既存のネットワークを十分に活用するとともに、さまざまな情報を収集し、何が大事かを適切に判断し、今後の施策に活用していく。高齢者施設の立地環境を踏まえた避難計画について。問い。高齢者施設の立地環境を踏まえた実効性のある避難計画について伺う。後藤善治。答え。昨年8月の台風10号により、岩手県で高齢者福祉施設の甚大な被害が発生したことを受け、厚生労働省より、介護保健施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備に係る通知が出された。これによると、介護保健施設が策定する非常災害対策計画は、火災のみではなく、水害やそれに伴う土砂災害、地震等、地域の実情に応じた災害に対応することとなっている。今後、各施設に対して、立地条件に適した避難経路や避難場所をはじめ、職員の連絡体制など、実効性のある避難計画となるよう、指導並び確認に努めていく。高齢者の居場所づくりについて。問い。高齢者のつながり、支え合いが強化されることでの地域メリットについて伺う。二階堂武文。答え。地域における高齢者の居場所づくりを通して、人と人とのつながりが生まれ、支え合い、助け合いの気持ちが広がることで、災害発生時における声かけによる安否確認や、認知症などで徘徊する恐れがある方への見守りなど、地域で起きる様々な問題に取り組むきっかけとなり、超高齢化社会に対応するための新たな地域づくりにつながると期待している。子どもの虫歯予防対策事業について。問い。子どもの虫歯予防対策事業における、フッ化物先行事業に対する保護者のニーズについて、市の認識を伺う。本田憲隆。答え。フッ化物先行事業に取り組む施設においては、歯科医師等による保護者説明会を行い、事業への理解を深めていただき、希望状況を確認しながら実施している。説明会を実施した施設に通う子どもの保護者のほとんどが実施を希望している。生き生きももりん体操を推進するための環境整備について。問い。福島市版介護予防体操、生き生きももりん体操を推進するにあたり、高齢者が安全に安心して参加するための集会所等の環境整備が求められている。現在の市集会所建設費補助金制度では十分でないため、その対策を伺う。村山邦子。答え。生き生きももりん体操は、地域住民の皆さんが主体となって運営する通いの場において取り組むことを基本としており、通いの場づくりに対する市からの助成等はない。現在取り組んでいる団体においても、身近な場所に集会所などの施設がない場合には、個人宅で行うなど、それぞれ工夫しながら会場を探し活動している。なお、通いの場づくりの環境整備については、先進自治体の取り組みなどを調査・研究していく。生き生きももりん体操に取り組む皆さんの写真が掲載されています。まちづくり。大座荘に設置する道の駅の完成時期について。問い。福島大座荘インターチェンジループ内に設置する道の駅について、東京オリンピックが開催される2020年夏までにオープンする考えはあるのか伺う。川又康彦。 答え、一般的に道の駅については、基本計画策定からオープンまで4年から5年を要する。今後、基本計画から建物建設工事まで様々な工程があり、2020年夏までのオープンは非常に困難な状況である。しかしながら、東北中央道の相馬から米沢までの全線開通を2020年度末と見込んで、それに向けた整備が理想であり、早期オープンできるよう推進していく。上空から捉えた福島大座荘インターチェンジの写真が掲載されています。福島県立医科大学まで通ずる西道路の南進について。問い、福島西道路の南進に向けた平成29年度の事業予定も含め、現在までの進捗状況について伺う。半沢正則。答え、福島西道路の南進は国において平成24年度に事業着手し、平成27年度から小田地区の用地買収に入っている。平成28年度においては、松川町浅川地区及び平石地区において、事業用地の先行取得を行っている。また、小田地区において、本年4月下旬に軟弱地盤対策の道路改良工事の準備に着手する見通しである。平成29年度においては、大森地区の先行取得を行っていく予定である。用地交渉にあたっては多くの家屋移転が伴うことから、土地所有者に寄り添い丁寧に対応していく。教育・文化。学校司書・司書教諭の配置計画について。問い、平成29年度は学校司書配置モデル事業から、学校図書館支援事業に事業名が変更になった。今後の学校司書・司書教諭の配置計画について伺う。沢井和弘。答え、平成29年度は小学校24校、中学校9校の計33校に12名の学校司書の配置を予定している。これは全体の 48% であり、平成31年度までに 100% 配置を目指す。司書教諭については、12学級以上の学校に対し 100% 配置をしていく。私立小中学校の適正規模、適正配置を図るための進め方について。問い、第一段階として、在籍がゼロの学年がある小中学校、複式学級を持つ小中学校で、今後も同様の状態が継続すると見込まれる10小学校、1中学校について、緊急に適正化に着手すべきと考える。また、第二段階として、学校における教育機能が十分に発揮できるに足る下限児童数に満たない学校。第三段階として、クラス替えが可能な学級数以上に満たない学校の適正化に取り組むべきと考えるが、その進め方に対する認識も含め見解を伺う。佐久間幸雄。答え、適正化の進め方については、平成28年度末に出される、今後の福島市立学校の在り方検討委員会からの答申を受け、市立小中学校の統廃合計画や今後の在り方について制度設計し、総合的かつ計画的に推進していく。指摘のような段階的実施についても今後の制度設計の中で検討していく。学校図書館の資料情報のデータベース化について。問い、学校図書館で保管している資料情報のデータベース化の現状について、今後の計画を含めて伺う。根本正明。答え、平成28年4月現在、私立小中学校8校において、学校図書館のデータベース化がなされている。データベース化がなされている学校からは、蔵書等の管理や貸し出し返却の業務、児童の読書量、読書傾向の把握が容易になったという意見が寄せられている。その反面、データベース化するための業務や システムの維持管理に負担を感じている学校もあることから、学校司書の配置も含め学校図書館の効果的な運営について引き続き研究していく。学校給食における米粉の活用について。問い。全国では学校給食向けにアレルギー反応の低い米粉製品の研究開発が進んでいるが、こうした動きに対してどのように対応していくのか見解を伺う。大平弘人。答え。現在学校給食で使用している米粉製品には、きりたんぽ、麺、ワンタン、パン、ケーキ、シチューのルートがある。米粉製品の使用については4学校給食センターの栄養士等で構成する学校給食まかない材料選定会において、品質、味、成分、価格、原産地等を確認するとともに、新たな製品が開発された際の使用について検討していく。公会堂の脆弱な耐震性への対応について。問い。公会堂は平成29年度は開館し、平成30年度から休館になる。公会堂の脆弱な耐震性に対する対応を伺う。土田聡。答え。公表された耐震診断結果は、震度6強から7程度の大地震に対する安全性を示すものであり、震度5強程度の中規模地震に対しては、倒壊する恐れはないものとされている。なお、日頃から適正な施設の維持管理に努めているが、建物の老朽化等による施設更新、または耐震化等が必要となるため、福島市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、公会堂の在り方を検討していく。公会堂の外観を捉えた写真が掲載されています。